大将首。一の一。
また檻を見てか。
池藤六郎兵衛はブルッと身震いをした。
もう何十度となく聞いた言葉だ。また檻を見て。しかし、少なくとも絶望ではない。ともかくもまたの檻ということがある。
奥歯をぐっと噛みしめるが、腹の底から突き上げてくる胴部類は抑えようがなかった。すっかり暮れてしまった。もう七時に近いだろう。朝出るとき食べたきりだからひどく空腹である。外堀を越して桜の馬場を北へ曲がると小川に沿った田んぼ道だから、裸に凍った田のもを渡ってくる風がそれこそ骨に通るほど真正面から吹きつける。踏み絵が待ちかねているだろう。襟を固くかき合わせながらそう思うと、最小寺裏の防屋で炉のほだびを見つめながら焦然と風を聞いている妻の姿が見えるようだった。
そうだ、あの金をもらえばよかった。
六郎兵衛はふとつぶやいた。士官のつてを頼みに、その秋からもう四五回も会っている、この岡崎藩の足軽組頭で、上村弥平という老人が、今日もまた無駄足になったのを気の毒そうに、これはわしの寸志だからと、束縛の金を包んで出してくれた。喉から手の出るほど欲しい金ではあったが、無論六郎兵衛は辞退してきた。本当に親切で出したものだし、持って帰ったら妻がさぞ息をつくだろうとは思ったけれど、やはり彼にはもらえなかったのだ。
そうだ。やはりもらうの方が本当だった。
六郎兵衛はきっと頭を振った。
筋の立たぬ金をもらうようになっては人間もダメだ。そのくらいなら足軽暴行でも何でもする方がマシだ。
そうつぶやいて、川沿いの包みを右へ降り、お地蔵町へかかろうとした時である。右手の闇に人の気配がするなと思った途端、
えい!
絶叫とともに何者とも知れず抜き打ちをかけてきた。全くの不意である。六郎兵衛はびっくりして飛び去りながら続けざまに打ち込んでくる剣を三度まで引っ外し、
誰だ誰だ人違いするな
と叫んで抜き合わせた。
拙者は池藤六郎兵衛という浪人者だ。闇討ちを仕掛けられる覚えはないぞ。人違いするな、間違いであろう。
誰であろうと、こちらに差し支えはない。
相手は剣を切っ先下がりの正眼につけ、獲物を狙う豹のような構えで叫んだ。
何?誰でも構わぬと。
問答無用だ!
やけにわめくと驚くべき技であった。切っ先下がりの剣をスルスルと上段へすり上げ、満身の気合と力とで叩きつけるように踏み込んできた。青眼の剣を上段へすり上げて打ち下ろすというのは、よほど腕の差がなくてはできない技である。